今朝青年月間の礼拝を皆さんとご一緒に迎えることができて心から感謝をいたします。青年の皆さんの素晴らしい賛美に導かれて、また私たちも心を解放され、そして主の愛に満たされて包まれてこの時を迎えることができ、心から感謝をいたします。ある銀行が私遺産大賞というのを募集しました。銀行が募集する私遺産ですから、不動産やあるいは預貯金などかと思いましたら、そうではありませんで、私遺産というのは私が今まで生きてきた中で自分の遺産になるような出来事や言葉を銀行が主催して募集したんですね。でそれに応募された方々の中から私遺産大賞という文章が選ばれました。たったそれだけでという題の長野県に住む27歳宮崎さんという女性の方が書いた文章です。その方が19歳の時の出来事を彼女は書きました。こういう文章です。私のまつげがちょっと好きだ。19歳の夏深夜、うまくいかない世界のことや今までの悲しい記憶や形をなさない不安や寂しさに耐えきれずに大泣きして、誰でもいいから助けてほしいと警察署へ電話した。今思えばとても非常識だけれど、当時の私は粉々になる寸前だった。サイレンを消したパトカーに乗り、取調室のようなところでバカみたいに泣きじゃくった。もういなくなりたい。最後に私がぽつりと言うと、迎えに座った警察官の男性が、まつげ長いじゃん、すっぴんでその長さなんて珍しいからもったいないよ。いきなりまつげの話が来るとは夢にも思わず、ふわっと変な声が出た。でも自分の何かを褒めてもらえたのは随分と久しぶりで、勝手に涙が出た。先ほどのとは全く違う涙が。今でもあの言葉をふと思い出す。まつげにそっと触れるとなんだか全部大丈夫な気がする。私遺産大賞、たったそれだけでです。深夜2時に19歳の宮崎さんは生活安全課に電話して、そして泣きながら電話をしたんですけど、迎えに行くからとりあえず落ち着いてと言われて、サイレン鳴らしてもらったら困るんですけどと言われたので、サイレンを鳴らさないで来たパトカーに乗って取調室に行ったんですね。警察官は熱いココアを出してくれたそうです。そういうところにココアがあるなんて素敵なことだと思います。そして黙って最後までうんうんと聞いてくれた。説教もいいも悪いもなくて、最後まで大人に話を聞いてもらったという経験は初めてだったそうです。前に座った警官が言った、まつげ長いじゃん、たったそれだけ。今から9年前の話です。どの方もそういうふうになさるのかどうかということは分かりませんけれども、でもおそらくその前に座っていた方はその時に自分のありったけを出して、その人を見てまつげ長いじゃんって言ってくれたんだと思います。誰にも褒められない、認められない、やることがうまくいかない、友達もいない、生きる意味を見失いかけている少女に全力で、でもさりげなく精一杯真摯に向き合った、その言葉、たったそれだけ。でもそれが彼女には伝わって、27歳、私遺産、私の中で今まで一番大切なことが蓄えられているんですね。私たちの人生にも、そしてここに腰掛けていらっしゃる皆様の中にも、おそらくそういう一言や出会いがあると思います。人に話してしまえばたったそれだけと思えるようなことかもしれませんけれども、その日その時なくてはならない言葉や出会いが与えられてきた。多くの方々はこの教会でそういう出会いが与えられてきたのではないでしょうか。その人にとっては特別な意味のない、何の気ない 言葉であったり、誘ってくれた場だったりするかもしれませんけれど、でもその言葉や行為で支えられたということが、きっと一人一人の私遺産があると思います。今朝は聖書の中に記されているたったそれだけをご紹介したいと思います。マルコによる福音書に記されている物語の中です。食事をしていたイエスの頭に、ある一人の女性が高価な香油を注ぎかけました。ナルドの香油と言われていますが、今の私たちの感覚だとおそらくアロマ、ハーブオイルのようなものなのではないかと思います。どれくらい高価なのかと言いますと、この香油は労働者が1年間一生懸命働いて蓄えることのできる、つまり年収分の香油でした。この女性はきっと主イエスに以前助けてもらったり、あるいは自分の生き方を変えられた大切な経験があったので、その感謝の気持ちからそういうことをしたんだと思います。しかし皆さんいかがでしょうか。感謝の思いだからといって年収分の高価な高価なものをいきなり食事の前にイエスの頭に注ぎかけている、この女性の行為、周りにいたら皆さんどう思われますか。正直心の中でもったいないなって思いませんか。もったいないな。周りにいた弟子たちはそう思ったんです。そしてある人が口に出しました。それは無駄遣いじゃないの。その高価な高価な年収分の香油を貧しい人たちのために捧げれば、それはもっと素晴らしいことのために使えたはずだったじゃないか。ところがイエスはこれに対して、この女性は私を葬る、これから十字架にかかって、そして埋葬されるかもしれない、そういう葬る準備をしてくれたんだ。十字架にかけられて殺される、死を前にしているので、そのイエスに対して備えてくれたんだというふうに語りました。それだけではなくて、この女性のしたことは世界中で神の福音が述べ伝えられるところでは、どこでも記念して語り伝えられるだろうと語られたんです。私たちは生活の中で、忙しい毎日の中で自分の優先順位ということを考えて生活をしています。大切にすべきことは何か、これをやっておいたら評価が良くなるかもしれない、役に立つかもしれないということを、おそらく多くの場合最優先順位として考えると思います。でも時によっては、全然自分にとってはむしろ時間とか力を無駄遣いしているかのように見えることだけれども、私のとても近くにいて大切に思っている人にとっては、それがすごく助けになるということもあると思います。誰かがつらい思いをしているときに、何もできなくていいから話を聞いてあげる、そばにいてあげる、病気にいるつらい思いをしているそばで自分は何もできないけれども、その人のつぶやきに耳を傾けてあげる、背中に手を置いてあげる、そういういわば何かの評価になるということとは違う、その人のために費やす時間というのが、その人を生かすということがあるように思います。私たちは1歳までの記憶というのがほとんどないのですけれども、おそらく1歳になるまでに私たちはほぼ24時間体制で誰かに見守られ、支えられ、そして育まれてきました。人間は1年早い早産の動物なんだそうで、生まれてから1年間はほぼ自分では何もできない、でもその時にたくさんの方から、あるいは見守ってくれた育ててくれた人たちから、まるで赤ちゃんが泣いたら自分はそのためのしもべなんだろうかと思うように世話をされてきたことで、たくさんの愛情を受け止めてきました。人が死ぬ時もそうです。いい人生だったなと亡くなっていく時に思えるのは、やはり 周りで支えてくれる人がいて、自分の取り留めのない言葉かもしれないけれども、その言葉を大切に耳を傾けてくれる人がいる、時間や力を注いでくれる人がいる、そんなことが私たちにとって大きな支えになっていると思います。自分にとって今必要なことは何だろうかと考えるときに、それを選んでいくことはそれほど簡単なことではありません。そしてそのためには、私は何を大切にして生きていくんだろうかという軸が必要だと思います。ここで主イエスはそのことを伝えているのではないでしょうか。確かに弟子たちが言うように、貧しい人たちのために何かを使っていくこと、捧げていくこと、そういうことも私たちにとってはなくてはならない大切なことだと思います。同時に、この女性のように今主イエスに対して感謝の思いを捧げよう、自分を捧げる、自分の持っている最も良いものを捧げてそれを表したい、そういう表し方、大切な人に自分ができる精一杯のことをしたい、人の命を支えるという技を私たちにも示されているように思います。一見すると交友とか時間とかお金を無駄遣いしているようなことが人を生かしている、愛の無駄遣いと思われるようなことがここには記されているのではないでしょうか。彼女が交友を無駄に注いだかのように見える、その中に主イエスは自分の愛を見出されたのではないかと思います。主イエスの愛ほど無駄に思えるものはありませんでした。イエスが愛を注いできた、注いで育ててきた弟子たちはこのあと裏切っていきます。自分のことは支えてくれない。イエスが癒した病人たちもイエスを救ったり癒したりすることはできませんでした。イエスが怒りを振りまえた権力者たちも、イエスは愛をその人たちにも注いでいましたけれども、彼らの手によって十字架にかかって死んでしまいました。イエスが注いだ愛は何の形もなさなかったようだった、まるで無駄だったかのようだった、果てしない愛の無駄遣いであったかのようでした。けれども、それが決して敗北ではなかったということを私たちは復活の朝知ることになります。復活というのは、神がキリストを起き上がらせられたというんですね。起き上がらせる、死んでいたところから起き上がらせられた。その時イエスが注がれたまるで無駄かと思われたような愛は、人々にとってなくてはならない、人の命とそしてすべてを支えていくものに神様が用いておられるということが示されました。弟子たちは自分がやっていることの評価を今自分がしなければならない、どれだけ役に立っているかを換算しなければならないというところから解放されて、今私が選んでいること、今私がやろうとしていることは神様が用いてくださるんだから、私が生きている間か私が死んでしまってからかわからないけれども、それは必ず神様が用いてくださることなんだ、そのことによって示されて、私が無駄だと思っているかもしれない、周りの人も無駄だと言うかもしれない、でもそれを神様は私にとってなくてはならない愛の技だったと言ってくださる。私はこの聖書の言葉を読むときにいつも心を打たれる言葉があります。それは主イエスが語られた、するままにさせておきなさいという言葉です。彼女のするままにさせておきなさいとイエスはここで言われたんですね。周りの人たちからそんな無駄なこと、そんなもったいないこと、私はそのするままにさせておきなさいという言葉にいつも心打たれます。これは何か突き放したような 冷たい言い方ではなくて、彼女が選んだあり方、方法、表し方、それは彼女が主体的に自分で選んだ。周りから見てそれはどう評価されるかわからないけど、自分がこのやり方を選んだんだ。この感謝の表し方は私の表現だ。それをそのままに、するままにさせておきなさいということは、それを尊重しなさいということだと思います。他の人がそれに対して、あの表し方はおかしいとか、こっちの方がもっと正しいとか言う必要はない。彼女は自分で自分の持っているものすべてを捧げて、それを表現しているんだから。だから、強いられて期待されてそう行ったというのではない。どういう結果になるかは分からなくても、自分で選んだ。そのことを尊重しなさい。青年会の皆さんが今日は賛美をしてくださっています。青春という言葉が、人生の心に希望を持っているという、そういうことであるならば、私ももちろん青春時代です。そしてここにいらっしゃる皆さんもおそらくそうだと思います。しかし人生のステージの中で青年期というのは、やはり自分のこれからの人生がまだどうなっていくかわからない部分が非常に大きい。まだ見えてない部分、これから自分がどのように生きていくのかということを選んでいかなければならない、あるいは与えられたところで生きていくという意味で、まだ未知数の部分がたくさんあるということだと思います。そのゆえに不安もありますし、希望も期待もあります。学生時代には勉強や部活動、受験にしろ、ある程度やれば成果が見えますけれど、例えば就職活動を始めたり、社会で働き始めたりすると、一生懸命やっていることが思ったように評価されなかったり、自分の思うような方向へ行かないということもあるかもしれません。そういう中で自分を見失いそうになったり、不安を覚えたりすることもあると思います。私も教区の仕事などをしておりましたときに、初期の仕事をしておりました。一番最初の会議で、2時間の会議の中、30分議事録修正というので費やしたことがありまして、初期のであった私はその時間30分間ずっとここがおかしいんじゃないかと、この形成はもっとこっちなんじゃないかと言われながら、誰か私のことを助けてくれないかな、味方になってくれる人はいないかなと思って、その時間を耐え、終わってから喫茶店で2時間泣きましたけれども、そういう自分が何かをやったからといって、みんなが評価してくれて、みんながありがとう、よかった、言ってくれるっていうふうなことってあんまりないと思うんですよね。でもその時に感じたの、誰か一人でもいいから私の味方になって、まあその辺にしておきましょうよ、次の議題もあることですからって言ってくれればよかったのになと思いました。イエスはこの時、彼女のするままにしておきなさい、そうおっしゃったんですね。自分を見失いそうになったり、不安を覚えたりすることもあるかもしれません。しかしその時に主イエスは、その人が選んでいる、その人なりのやり方で、自分が表そうとしていること、自分が選んでこの人生を歩もう、今はこの関わりの中で自分を大切にしていこうと思っている、そのことを大切にしなさい、そうやって背中を押してくださっているのだと思います。信じて生きるということは、いつでも自分を信じられるということではないと思うんですね。自分が信じられないような思いになったときにも、イエスが言われたように、あなたがやっていることを覚えていてくださる方がある、用いてくださる方がある、そのことに信頼して歩みを起こしていこうということだと思います。うまくいかないで、自分の思ったように道が開かれない、そういう時にも、私のこの選んでいる技や在り方を用いてくださる方がいらっしゃる、そのように計画し配慮しておられる方の愛に従って 私は歩んでいこうと、そう歩み始めることが信じるということなのではないでしょうか。この女性がやったことは、世界史の中で全ての人が記憶するような世界史の歴史の教科書に残るようなことでは全くありません。誰かが評価してくれる大きな業績というのでもありませんでした。しかし主イエスが世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろうと言われた通り、2000年以上にわたってこの女性が香油を注ぎかけたということは、教会のある場所ではどこでも伝えられてきたんです。覚えられてきたんです。周りの人々がどのぐらい大きな評価をするかということではなくて、神がその技をどのように用いてくださったのかということを記念して記憶して伝えていく群れがありました。私がチャレンジしていくことができるのは、そういう神が私を用いてくださるということに対する信頼があるからです。失敗してもいい、どこかで軌道修正するようなことがあっても、回り道になっても、きっとそれを神様は今ここで、あ、やっぱりあのことがなければならなかったんだと思うような出会いに、言葉に変えてくださる、そのことを信じて歩み始めるということではないでしょうか。今年は宗教改革記念500周年です。全く話は変わりますけれども、マルチン・ルターが宗教改革を行って1517年ですね、宗教改革が行われて、今年は500年目という記念する年です。さまざまな、そうなんです、そのことを記念する行事も行われています。私はこの500年間というのは素晴らしい年月だと思っているんですけれども、どういう意味で素晴らしいのかという、マルチン・ルターという人はカソリックのもともと修道士でありましたが、彼の行った非常に大きな業績の一つは、それまで礼拝の中ではラテン語の聖書が読まれ、ラテン語で賛美が歌われていた。そして賛美を歌うのは修道僧の人たち、プロの人たちだけでした。マルチン・ルターはドイツ語や自分の国の言葉で聖書を読めるようにしました。翻訳しました。それだけではありません。礼拝に集っているすべての人が自分で賛美歌を歌うことができるようにしたんです。マルチン・ルター自身も賛美歌を作っています。でも面白いんですが、マルチン・ルターが作った賛美歌は、この当時流行っていた曲に賛美の言葉を載せているんですね。そうやってみんなが知っている歌に賛美歌の詩を載せて、すべての人が賛美歌を歌えるようにした。その時から今年は数えて500年です。改宗賛美という形で、礼拝に集うすべての人たちが賛美を歌うようになりました。青年の方々が今日賛美をしてくれています。今も、この時も世界中では賛美歌が生み出され続けているんです。新しい賛美歌です。その賛美を歌い、また自分の賛美の言葉として礼拝の中で歌っている人々が今もいます。賛美というのは、自分の中にある思いや信頼をそのまま言葉にしたものではありません。もちろん自分の中にある大切な思いをそのまま言葉にした賛美もあります。でも私は賛美の一番大切なことは何だろうと考えたときに、私たちがそうは思えないとき、信じられないとき、神様を賛美することなどとっくにもう見失っているとき、賛美歌はその言葉を与えてくれる。賛美を歌うことによって私たちを賛美するものにしてくれる。それが賛美歌の持っている本当に大きな力だと思います。賛美の言葉が自分を神に向かわせてくれる。そして一緒に歌う仲間がいることで、その賛美がまた自分の言葉になっていく。そんな関わりがこの教会の青年会の皆さんの中に形作られていることを心から感謝いたします。 そしてここから広がっていきますように、人生のさまざまな局面にあるときに賛美が私たちを支え導いてくれる、そのような集いと交わりが私たちの間から広がっていくことができるように、皆さんが賛美歌を歌う、たったそれだけかもしれません。しかしそのたったそれだけの技を神は祝してくださる、その言葉とその歌を通じてその賛美がなくてはならないところに届けられていく、私たちはそのことを感謝して信頼したいと思います。私たちの心からの賛美の心を神様の方に向けさせていただきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、あなたに愛され、あなたに押し出されて、私たち一人一人のかけがえのない人生へ向き合っていくことができる恵みに心から感謝をいたします。私たちはあなたにかけがえのない命と賜物を与えられています。それぞれに異なる人生を、また出会いを与えられ、その中でイエス・キリストと出会い賛美する恵みに預かっていることを感謝いたします。あなたがどうぞ私たち一人一人をあなたに向かって賛美の声を上げ、また隣人とつながり合って生きるものとさせてください。私たちの心の中にあなたが入れてくださっている神の愛によって、ここから歩き出していくことができますように導いてください。今日奉仕してくれている一人一人の上にあなたの祝福と力とを与えてください。すべての人生においてあなたが選ばせてくださることの中に主の恵みと祝福とがありますように、あなたはその人生を通じてあなたの愛を表してくださっています。どうぞそれを周りの方と共に分かち合うことができますように、その器として用いてください。今ここに集っている一人一人の上にあなたが豊かな聖霊の導きを与えてください。悲しんでいる人に慰めを、対立のあるところに和解を、また愛するものを天に送られた一人一人にあなたからの尽きざる慰めを与えてください。そしてどうぞ社会の中にあなたの平和と正義が打ち立てられますように、私たちをあなたの平和の器として用いてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。